始まりましたインディーズナイト4週目。この番組は 83MHz 市川うらら FM より毎週火曜日21時から1時間放送しています。
この番組は毎週パーソナリティを変えて放送しています。4週目は木村彩香、藤本舞でお送りします。
はい、リアルタイムでもアーカイブでも私たちのラジオを聞いたあなたはハッシュタグにあやまいラジオをつけて番組への感想を書いて一緒に番組を盛り上げていきましょう。
盛り上げよう。
これ強制です。強制
、
はい、ここで最近あった出来事などをね、はい、話していきたいと思います。
そうだね。
なんと今日は、
はい、何ですか。
なんと私たちここでお知らせがあるんですよね、
はい、そうなんです。
何？
そうなんです。私たち今回、
はい、
最終回です。
なんとこれ嘘じゃないよ。本当に最終回。
最終回だよ。
ねえ、もうちょっとで1年なんですけども。
いや本当よ。
ねえ、まあでもいい方向にね、シフトチェンジをするステップアップのためのお休みというか、ね、今回のラジオ終了となります。はい、わあ、今までどうだった？
でもすごいね、いろいろ試行錯誤してやってきたラジオだなってちょっと思った、
ね、めっちゃさ喧嘩したよね。
いろいろ喧嘩して、
初めて喧嘩した、あやちゃんと。
ほ
んと、
うん、
だって喧嘩することない。
喧嘩というかね、言い合い、
言い合い、
うん、喧嘩はだってもう、
そう、
おい何言ってんだてめえみたいな感じ。
いや、それはないんだけど
それはなかったけど、
あやちゃんこれやってくれた、やってくれたよねみたいな、めっちゃそういう圧の掛け合いみたいなのがすごかったかも。そう、ね、まあ、それだけね、本気でやってたんで。
そうだね、
はい。いろいろありましたが、はい、今日のラジオ最後までお楽しみください、はい、この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
ゲストさんはなんと私木村彩香と同期だった役者、声優として活動中の田畑ねねさんにお越しいただきました。
わー、やったー、
来てくれたよ。
来てください、お邪魔します。
はい、
ありがとうございます。実はですね、私あの声優を目指す前にね、彩香ちゃんに連れられて、うん、ねねさんの舞台見に行ったことがあったんですよ。
そうそう、
はい、それではねねさん、うん、簡単な自己紹介をお願いいたします。
はい、あ、その説はありがとうございました。
ありがとうございます。
改めまして、声優の田畑ねねと申します。私は普段声優だったり、あと舞台とかでも活動していて、その時にね、来てくださって本当ありがとうございました。出身地は埼玉県。特技というか変なことなんですけど、両手の指が連動して動きます。なんか右手を動かすと、なんか左手もピクピク動いちゃうんですよ。
え、すごー
っていう変な癖があります。
え、待って待って待って、ちょっと待って、やろう。
なんか右手、いきますよ、
右手、はい、
動かして、こっち動かしてないはずなのに、なんかピクピク動いちゃうんですよ。
ピクピクしてる。え、
こういうことじゃなくて、
いや、なんか、動かさないって思ってても、
う
ん、こう右手を動かすと勝手にこう、
なんだろう、
ちょっとピクって動いちゃうんですよ。
反射神経
っていうのかな、なんか神経が変なのかな、
そんな変はないです。
そうなんだ。
あります、っていう変な特技です。
はい、
趣味は、はい、アニメとか、うん、洋画とか映画とかを一気見することです、
うん、おー、すごい、
はい、あとゲームとかも好きです。
最近じゃあ見た映画とかはありますか？
見た映画は
映画、
のアニメが多いんですけど、うん、やっぱもうバイオルテバーガーデンもずっと見ちゃって、
見た、私も見た最近、
何回見ても泣いちゃうん
ですよ。いや、泣く、はい、本当にあれは、
ね、定番なんですけどね、うん、
はい、そういう方はぜひ見てほしいですね。
見てください。
今日します。
はい、ゲームはちなみに何を、うん、
ゲームはあの最近、うん、ゼルダの伝説、
え、みんなやってる、
みんなやってる、
の新 しいやつじゃなくて、
じゃない、
あのティアーズ、なんだろ、ティアーズキングダムみたいなやつじゃない方、うん、ブレスオブザワイルドの方をやってます。
へ、ね、えー、すごい。皆さんきっとね知ってる方多いと思うのでね、はい、ぜひぜひ田畑ねねさんのツイッターなどを覗きに行ってくださいね。
行ってください。
ちょっと私、はい、気になるところがあっていいですか。
はい、
はい、休みの日で、はい、趣味とかがなんか前に、うん、ねねたそが、あ、ねねたそって言っちゃった。あ、そうだ、
あ、
実はね、私ずっと田畑ねねさんのことをねねたそと呼んでおります。
はい、
呼んでもらっています。同期なんでね、
はい、
はい、ここでちょっと私初めにね、
はい、
みんなでねねたそのことをねねたそって言おうって思って、
はい、私大先輩だから。
いやいやいやいやいや、
ここはねねたそって呼んでほしい。
ここそう、ここはね、一個壁をね、取り除こうと、最初にやろうよ、それ、
じゃあねねたそさんね、
そうそう、ねねたそさん、ねねたそで、
さんつけないでいいのに。
じゃあね、ねねたそで、じゃあ私は、マイチューと呼んでいただけたら、ポケモンの、ピカチュウの、イントネーションで、マイチューと。
なるほど。
まゆちゃんは何？
私ね、アニャカなんです。そう、アニャカ、
アニャカ、
はい、
マイチュー、アニャカ、
アニャカ。そう、私、ずっと、なんかもうね、お世話になってる先輩みたいなイメージがあって。
いや、全然だよ。
そう、事務所はね、同期なんですけどね。
そう、同期なんだけどね。
そう、ずっと木村さんって言ってるから。
そう、ずっと木村さんって言われてるから。
そう、何年も知り合いなのに。
そう、ちょっとね、今日からちょっと
確かに、
あやかさんでも、あやかさんでもお願いします。あやか
で、かしこ
まりました。
そして、はい、早速ですが、
はい、
ちょっと私たちのねねたそから見た私たちの印象をね、ちょっとまず教えてほしいなと思って、
うん、はい、
そう、私とねねたそは結構ね、昔そのいた時の所属してた事務所のところで結構知り合ってはいたけど、
う
ん、
そうですね、
でもほら、まいちゃんはね、
うん、
今日が
話したことがあまりね、
そう、なんか舞台行った時に、そうなんですよ、
飴
をいただきました。
あ、そう、
メッセージカードと。
そうだ、そうだ、そうだ、うん、なんか配ったような気がします、うん、
はい、配ってた。
その時にあの反射を受けました。
初の反射を、
あ、愛を、
はい、ね、そうだから、ちょっとね、お互いのね、なんか印象をちょっと話せればなと思います。
まずまず、
はい、
アニャカちゃんは、
アニャカちゃん、
あ、なれない。アニャカちゃんは、はい、もうとりあえずね、ディズニーっていう印象が。
あ、そうね、今も変わらない。
あ、もう一貫してレッスンの方にちょっとディズニー行ってくるみたいな。
あ、そうそうそう、
やばい、
本当そんな感じだった。
いつもディズニー行ってるイメージしかなくて、
うん、そうね、そうね、今も変わらない。
そう、持ち物も常に何かしらディズニーみたいな。
そうだね、
ですね、もう髪色もね、ずっとラプンツェルだったり。
ラプンツェルじゃないかな。
ラプンツェルじゃない、アリエル。
ラプンツェルも好き。
あ、もう好き。
あ、好き。
そうだ、あれ、アリエル、アリエル。
アリエル
も好き。赤いんですよね。
赤い髪色だったりね。
ほんとディズニーってイメージで。
はい、
特にマイチューは、
はい、
マイチューはね、
あ、お、なんだ、
白い。
あ、わかる、白い。
真っ白なんだ。第一印象って言われると、
う
ん、白いっていう印象が。
真っ白なんだよ。
いや、ほんとびっくりしちゃって、世の中にこんな白い人いるんだみたいな。
真っ白なのよ。
ちょっと日焼け止め塗りすぎかもしれない。
いやいや、でも逆に教えてほしい。
もともとの色が白いんだよ。
ね、本当に。色素がね、
マイチはね、
あまりよろしくないので。
いやいやいや、でもなんか逆に、はい、そう、印象を聞いてて、すごい可愛くて、
そう、可愛い、
いるよみたいなのを聞いてて、実際お会いしたら、うん、わ、印象まんまだ、本当に可愛いみたいな。
そう、
感じでございました。
あ、嬉しい、ありがとうございます。え、私はねねさんの印象が、初めてお会いした時舞台だったんですけど、
はい、
舞台の時は制服着てらっしゃって、
う
ん
う
ん、
そうでしたね、
すごいなんか初々しいというか、
はい、
すごいピュアないい子そうって、
事務所入って多分一番最初の舞台だったかもしれない。
そう、多分そうだと思う。
それで久しぶりにお会いしたら、なんかすごいお姉さんになってると思って。なんかもう可愛いまんまだけど、お姉さんになっててびっくりしました。
なんか垢抜けたなと思って。
あ、本当ですか、うん、嬉しい。
なんか私の知ってるなんかねねたそうの第一印象って、うんうん、なんか妹的存在って感じのイメージだった、はいはい、私の中で、
はいはい、
だから、
はい
はい、なんか本当最近あ久しぶりに会った時に、はい、あれ垢抜けたみたいな、大人になったみたいな、
おやおや
感じがね、私の中ではありましたね。
しますよね、私は違う。
同意されている。
はい、 ね、ということでね、ちょっと私気になるところがあって、聞いてもいいですか？事前にね、アンケートを取って、うん、いただいて、それを見させていただいたんですけど、はい、私、ねねさんの事前アンケートで気になったとこが、はいうんはい、最近感動したことに、うん、コンビニのタンパク質が取れるサラダチキンロールを食べるとき、開け口がついてることに気づいて感動しました。ずっとテープ貼ってあるところから開けてみましたっていう、これ、びっくりして、私はこれを書いてるねねさんに感動しました。
なんか、ピュアというか、なんか、そうしても感動してる。
しませんか？なんか普段ずっとこう、うん、これしか開けられないと思ってたら、うん、ちゃんと開け口がついてたって思ってなんか開けづらいなって思ってたんですよ、うん、こうコンビニでこう買うじゃないですか、で袋を閉じてあるじゃないですか、テープで、うん、そこから開けるって思うじゃないですか、うん、でこうペロペロ開けてこうね、こうなんかわざわざこう向き変えて食べるってやってたら、うん、開け口って書いてあって、うん、みたいな、こんなところに開け口がついてるって思って、うん、ちゃんとね、うん、作った方いろいろ考えてるんだなっていう感動がありました。
すごい、ここに感動っていう、うん、なんか結構今までのゲストさんだったり感動って、うん、なんか割と自分のことだったりとか、なんかこの映画見て感動しましたとか書くところを、うん、なんかそのなんだろう、なんかちょっとしたところにも幸せを感じられるみたいなところに私は感動しました。
いやでもね、本当にね、礼儀正しいなって私は思ってて、ねねたそが一緒にね、この間ね、うん、ご飯を食べにね、知り合いの人たちと一緒に行ったんですが、はい、その時にね、しっかり食べる時もごちそうさまする時もちゃんと感謝の気持ちをね言ってて、あ、なんてこの子は礼儀正しい子なんだと改めて ね、ちょっと思ったよね。
美味しい海鮮丼でございました、ね、
いや美味しかった海鮮丼、
いいな、
いつか一緒に行きまし
ょう。お願いしますね、ねねさん。はい、ということで、はい、そう、あとね、まだ気になるところが私ありまして、聞いてもいいですか？
はい、何でしょう。
今の仕事をしようと思ったきっかけについて、
はい、
地元のミュージカルに参加したことっていうことが書いてあるんですけど、
はい、
なんかこの尊敬する人っていうアンケート項目もありまして、
はいはいはい、
尊敬する人は花澤香菜さんと沢城みゆきさんってことなんですけど、
はい、
なんかどういう役者さんになりたいとか、今の仕事をしようと思ったきっかけとかいろいろ聞きたいなと思いました。
そうですね、きっかけの方は、まあ、ミュージカルに参加したっていうのがあって、で私もともと今もなんですけど、その人見知りで引っ込み思案で、もうコミュ力皆無みたいな、皆無とは普通に話せるけど、その自分から前に出てみたいなのがすごい苦手だったんですよ。で、まあ、母も心配しまして、うん、そしたらね、地元でこういうミュージカルあるよみたいな、うん、やってみるって言ってくれて、そっから応募したんですよ、
うん、
でなんかその応募した時は多分抽選かなんかで、みんな、うんうん、ね、小学生とか大人まで幅広い方たちがミュージカルで出演してたんですけど、うん、そっから毎年開催されるようになりまして、そっから毎年ミュージカル楽しいと思って
ハマったんですね。
そうなんですよ、ダンスもして歌も歌って、お芝居もして、いろんな人とね関われるわけです。学校も違うし、住んでるところもね、もう同じ地域ではあるんですけど、
うん、
それがすごい楽しくて、うん、役者さんになりたいって思うようになりました。
それがきっかけなんだ、
なんかもっといっぱい深く聞きたいんですけど、お時間
があったので、はい、ここでね、
はい、
またちょっと聞きましょう後で、はいはい、ここで1曲、田畑さんからの楽曲を聴きいただきたいと思います。田畑さん、お願いします。
はい、私の紹介する曲はヨルシカさんで花に亡霊です。お聴きください。
あやまいニュース。このコーナーではニュースという名の最近身の回りで起きた出来事のほか告知をしていくコーナーです。早速告知をさせていただきます。2023年8月26日、
はい、
土曜日です。
はい、
私
土曜日、
はい、土曜日、私ですね、はい、藤本舞と木村彩香の、
私じゃないそれ、木村彩香が私だよ。おそれ私だよ。
藤本舞と木村彩香のセルフプロデュースイベントが開催しました。なんで私ってこんな
びっくりした。お昼は声優さんや俳優さんをゲストにお招きしてトークバラエティイベントを開催します。
はい、
はい、そして木村彩香ちゃんの企画の食わず嫌いだね、決定戦って何、
ちょっとね、
いや即興朗読などやります。
はい、いろいろいろいろやるよ、いろいろ。
上手嫌いってなんだ、
なんでしょう、はい、楽しみに。
そして同日の8月26日の夜は、はい、ライブイベントとなっており、はい、藤本舞初のオリジナルソングのお披露目をさせていただきます。やった
ー、やった
ー。なんと作曲は私の大好きな曲、さくらみこさんの VTuber のさくらみこさんの桜風を。
すごいよ、
さくら風だよ、
すごいよ、
知ってる人からしたらやばい、を作詞作曲されている、ハムさんに素敵な曲を作っていただきました。
やばいね、
なんとね、作っていただけると思ってなかったのでびっくりしました。
やばいね、
奇跡だね、ほんと聞いてほしい、
楽しみ、はい、はい、
そして出演者もとっても豪華です。はい、私の大先生である声優の須山昭夫さんにもご出演いただけることが決定しました。みんな知ってる、
すごいよ、
桜大戦、桜大戦のメインだよ、
やばいよね、
もうなんか男性一人しか出てこないんだけど、
本当に来てくれ
ん
のっていう、
なんか舞の先生でよくお世話になってるんですけども、言ったらね、出てくれると、しかもあの曲が聴けると、皆さん楽しみにしていてください。
いや、私たちね、本当毎日泣いたりとかね、徹夜とか本当にして大変だったんですが、まあキャスティングから企画内容までね、全て全部2人でやってるので、8月26日絶対に来てください、
来てください。そしてグッズも制作中でして、はい、T シャツはなんとイラストレーターのガクト先生に可愛く描いていただきました。
やった。
その他にもあやまいペンライト、アクスタなどを計画中です。セット販売でしかゲットできないスペシャルお絵かきチェキ付きなどを考えてます。詳細はツイッターでお知らせします。絶対ゲットしてくれるよね、お願いします。
そして私からの告知、最後お願いします。浅草の新仲見世商店街にて、毎週金曜日15時からの1時間、ゆるキャラの新入学くんアテンドをしているので、浅草に来てくれた人とかは、私と新入学くん会いに来てください。続きまして、本日のゲスト、田畑ねねたそうねねさんにねねたそに告知をしていただきたいと思います。はい、ねねたそお願いします。
ねねたそです。
はい
、はい、私8月10日から13日まで、恵比寿にあるシアターアルファ東京にて、出世話サラリーという舞台に出演いたします。よかったら来てください。
え、行きたい、
行こう、
来てください、
行こう、行こう、行こう。
何日から？
8月10日から13日までです。
おー、いけるんじゃない
、いけますね。
皆さんもぜひ詳細はツイッターなどで、
はい、見てください。あとあと27日19時から、神保町の花丸スタジオにて、私もラジオを始めますので、よかったら遊びに来てください。
遊びに行く、行こう、行こう、ありがとうございます。
以上、はい、やばいニュースのお時間でした。ちょっとね、時間がもうちょっとだけあるので、
あ、ね、これ言っていい、
はい、
言っていい、私、
はい、
これいいの、
あ、
実は、うん、新入会、あ、ちょっと、あの、ムーキャン、ムーキャン言っていい、
いいですよ、どうぞ。
実は、ラインスタンプ、ムーキャン発売しまーす。
やったー。ムーキャンのことをみんな知ってるかな。ムーキャンっていうキャラクターをね、はい、あやまいラジオでね、ゆるキャラ作ったんだよね。
作ったんです。
もうラインスタンプが発売されると、
はい、
いうことですね。
また、あの、日付はね、またツイッターで告知しますので、はい、みんな見てね、見てね、とか使ってね、
使ってほしい。
お願いします。
金額は120円と、
はい、
こんな感じで。
そうです。
じゃあ続いての曲は、藤本舞からのリクエスト曲、ねねさんに言っていただこうと思います。言っていただけますか。
はい、なぎさのバルコニーで待ってて。
うわー、やべー
やべー、待って待って待って、
やべー、待つよ、ずっと待つ、
待ちます。
はい、はい、では改めまして、松田聖子さんでなぎさのバルコニー、お聴きください。都内にある私立あやまい学園の学園祭、あやまいのクラスの学園祭の出し物を楽しむねね先輩のドタバタストーリー。はあ、3年になると学園祭暇なんだよね。クラスの出し物もないし、部活も引退してるし、3年生になったら学園祭はおもてなしされる側になるっていう学校の決まりだけど、なんか申し訳ないな。てか、みんな彼氏と約束って、ねねちゃん寂しいぞ。うん、
ああ、お腹も空いてきたし、2年生の教室で焼きそば買ってこよっかな。
そこのねね先輩、寄ってらっしゃい。
見てらっしゃい。早前ハウスの時間だよ。
って、あやとまいじゃん。びっくりさせないでよ。で、二人のクラス、資料室使ってんの？
はい。大きな大きな資料室を使って、大きな大きなバラエティハウスを開催しております。最後までクリアできると、なんと？
なんと、賞金うまい棒明太味30本プレゼント。この機会を逃すな。
開催中でーす。
二人の格好もだけど、なかなか豪華な作りね。よし、面白そうだし、いっちょやってみるか。うまい棒もクラスのみんなに持っていったら喜んでもらえそうだしね。
おお、さすがねね先輩。それでは1名様
ご案内。
よし、頑張るぞ。
いらっしゃいませ。当館の遊び方、ルールを説明させていただきます。 A でございます。当館は4つからなるクイズを早く3問正解した者が脱出成功となります。最初に3問正解された場合は脱出となるのですが、4問すべて不正解の場合は…
不正解の場合は
何にもありません。ただ、クイズを楽しんだという記憶と時間が残るだけです。それでは、準備はよろしいでしょうか？
はい。
それでは、行ってらっしゃい。
まずは1の部屋に
呼ばれて飛び出てびっくりポーン。ピーリカピピララポポリナペペルト。第一ステージは漫画研究部、海より広い心を持つピーちゃんが相手よ。
わー、それ魔法少女ミリミーちゃんの格好よね。作ったの？すご
い。それはもちろん、あなたわかるじゃない。って持ち場離れないの？ちゃんとクイズやるの？それでは気を取り直して第1問。日本で最初の漫画を答えよ。シンキングタイムは1分間。それではレッツあやまい。
1分、短っ。日本の最初の漫画、
そう、
これね、
最初よ、
あれだよ、アニメで見たことある。
あ、見たことある。
わかった、
はい、あ、どうぞ。
ピンポン。
はい、
鳥獣ギガ。
正解は鳥獣ギガ。あったりー。
やったー。
すごーい。さあ、次の部屋にご案内。
次はどんな部屋なんだろう。
カモロクロ
ー。
2問目は軽音楽部、あやまいのドラマ C が相手だ。よろしくー。
またまた面白い子が出てきた。
さて、第2問。日本を代表する X ジャパンのドラマ、ヨシキさんの本名を答えよ。それでは、シンキングタイムだ。
え？ X ジャパン？
ジャパンだ。
ジャパンのドラマ、ヨシキさん。ヨシキさんってあのヨシキさんでしょ？あの、横文字でヨシキって書く。ヨシキさんはもうヨシキさんじゃないの？
早くしないと。
名字なんてある？名字なんてあるの？本当に？
タイムア
ップ。あー、わかんない。
答えは、林よしきさんだ。
林さんだったか。
あ、難しかったかな。次の部屋にご案内だ。
ちょっと難しかったな。てか、あやと舞のクラス面白い子しかいないな。
あ、すいません、ちょっとお待ちください。準備整いました。改めまして、3問目ご担当させていただきます、茶道部所属 D でございます。本日はよろしくお願いいたします。
あー、よろしくお願いいたします。めっちゃ普通の子来たな。どんなクイズだろう。
3問目はここにあります、4つのお茶を飲み比べて家紋を当てるクイズです。
家紋かい。
制限時間は1分半。それでは今から測らせていただきます。
1分半。はい、
はい、では行きますよ。
はい、いただきます。
では1杯目。はい、大丈夫ですか。
はい、
はい、では2杯目。はい、いいですか。
はい、
はい、では3問目ですね。大丈夫？
はい、
はい、では4杯目です。
はい、ごちそうさまです。
はい、では答えはどれですか。
イエモン、なんか、
うん、
濃い濃い深い感じがしたから。
はい、
最初1番目。
正解は
左から2番目でした。
残念。
くそ。
はい、それでは次のお部屋が最後です。ご案内いたします。
はい、いよいよ次が最後の部屋ね。
いらっしゃい。最後の部屋となりました。この部屋クリアすると5万ポイント。改めまして、一年中しながらサッカー部のエースイーです。ちなみに文武両道、スポーツだけじゃないのが僕の魅力。よろしくお願いいたします。
おー、知ってるよって、あやと前と同じクラスだったのね。私も文武両道いつか勝負してみたかったのよね。よろしく。
おい、テニス部のエース、田畑先輩に覚えていただけているなんて光栄の極みだね。じゃあ早速4問目、うんうん、サッカーの起源とも言われているケリマーリー、日本にはいつ何と一緒に伝わったのか、また起源の国を答えよう。
ケリマーリー、ケリマーリー、あのケマリじゃなくて、
ケ、あ、日本語ちょっとわからない。
あ、そっか、帰国子女だったこの子。
Yeah.
うん、オッケーオッケー。うん、ケリマーリー、あのなんか昔あの平安時代のなんかアニメかなんかでこう見たことあるよ、あの蹴ってるやつ。
おい、そう、
あれがケマリだよね。
ケリマーリー、多分そう、あの起源はサッカーを戦争中に、うんうんうん、あの頭蓋骨転がしてたかも知ってるよ。
そんな起源だったの？
知ってる。
それ本当に？
いや、
本当そんな怖い機嫌だったの？なんか違う気がするけど。
小説あり？
あ、本当？あ、そうなんだそうなんだ。
答え、まあ、いいかいな。
うん、でも平安時代って何年前？何年前っていうか、いつ？平安時代が何年なのかがわからない。どうしよう。平安時代、サッカーでしょ？サッカー、なんかドイツとかがすごそうなイメージあるけど。
ドイツでいいですか？
オッケー、でも何と一緒にが難しいね。
何と一緒、おー、じゃあドイツ起源ってことにして答えるよ。
はい、オッケー、
オッケー。答えは600年代、仏教と一緒に中国から伝わりました。
中国、おー、
イエース、
チャイナ、オッケー、
不正解です。
おー、勉強になりました。
お疲れ様。
あ、先輩お疲れ様です。
楽しんでいただけましたか？
あ、楽しかったよ。
いや、今回残念ながら残念賞でございます。ティッシュです。
ティッシュいただきます。
どうぞ。
使っていただきます。暑いからね。
はい、どうでした
か？
悔しい。
悔しい。なんで悔しいの？
うまい棒食べたかった。
あー、どんまいだね。
うまい棒食べたい。プレミアムチーズ好き。プレミアム
美味しいの？
私コンポタ好き。
わかる、コンポタ好き。
コンポタ美味しい。
プレミアムチーズ食べてみる。
食べてみたい。
食べてほしい、うん、私はもう、
それが好き、
好きすぎてチーズ食べる、チーズ美味しいです。プレミアム、
いや、今日は本当ありがとうございました。
ありがとうございました。ショートドラ
マ楽しかったです。
めちゃぶりがね、いっぱい
あった。いや、すごかった。
アドリブばっかりですね。
はい、では、はい。で、週刊少年ジャンプで連載されていた漫画原作のテレビアニメ鬼滅の刃のオープニングテーマ、和の世界を感じさせるロックンチューン、リサさんでグレンゲ、お聴きください。
ひっそりと佇む建物、ここは市川うらら放送局に佇む学園のうらら学園のうそこわクラブ。この隠れ家に全国から寄せられるたくさんの手紙、そこに綴られた嘘みたいな怖い話の数々、そんな恐怖郵便の中から一体どんな怖い話が飛び出すのでしょうか。
では始めよう。
はい、あやかさん、
今宵一通目の恐怖郵便を読んでみよう。藤本くん。
はい、あやかさん、これは小学生の時に私が体験した話です。
昔の記憶は曖昧で、鮮明に覚えてるのは数えるくらいしかないのですが、その中でも私が5歳の時に体験したお話です。小さい頃はよく人じゃないものを見たりしてました。見えるのが当たり前だったので、怖いという感情ではなく、なんで家にいるんだろうという不思議な気持ちでした。ある時、
お母さんのお願いで妹のゆりかごを揺らしていたら、急に眠気に襲われてしまって、そのままゆりかごにもたれかかって寝てしまいました。ふっと自分が寝ていることに気づいて妹を見ると、妹は気持ちよくぐっすり眠っており、私は暇だったのでほっぺをツンツンってしたり手を握ったりして遊んでいたのですが、ふと妹が起きてしまい、あ、やば、泣くかなと思ってたら、私の方向を見ずに目の前の上の方の壁ですねをじーっと見ていたんですよ。で、何を見てるんだろうかと思ってその視線をたどると、白色の着物っぽい洋服を着た女の人が、妹が見ていたその壁から半分だけ体をニョキッて出して、こちらをすっごい形相で睨んでたんですよ。私は鬼のような形相の女の人に驚いてしまって体が動かなくなってしまったんです。いや、なんせ初めて見る人にこんな顔をされたのが初めてだったので、いや、私は本当怖くて怖くてそのまま気を失ってしまいました。気づいたらその女性はいなくなっていて、妹もぐっすり眠っていて、あれは何だったのだろうかと不思議でしたが、あれから一度もその女性は現れることもなく時は流れました。で、時が過ぎ、私が中学生の頃、まあ、あの体験もねすっかり忘れていた頃ですよ。私は幽霊を見ることはなくなっていたのですが、妹は見えてたので知人の霊能者さんに見ていただく機会があって、いや、早速ね母と妹が霊能者さんに見てもらいに行ってきたんです。で、帰ってきた時にすごい二人はね真剣そうな顔していて、で、しかも妹は泣いてるんですよ。で、私はすごい心配して、え、どうしたの、なんか変なこと言われたのって聞いたら、母はポツポツと霊能者さんに言われたことを教えてくれました。実はお父さんの方のご先祖様が女性との揉め事で呪いをかけていたらしく、その女性はずっと先祖代々男性の寿命を短くしていたらしいんです。そして今回は女性には幽霊が見えるように呪っていたっていうことも教えてくれました。いや、私がね昔見た、あの妹がねあのずっと見てて、あの私を睨んでたって言ってたその鬼の女性っていうのが、ちょっとあの昔の記憶ですが不意に頭に浮かんできたんですね。なんであの出来事を母に打ち明けたんです。ずっと言ってなかったんですけど、そしたら母はすっごい驚いた顔をして、そうだったんだって言って、そこから口をつぐんでしまいました。あの時に目があった女性が呪いをかけている張本人だと気がつくのに、こんなに年月が経った後で知ることになるなんて、いや、私としても思いもよらなかったです。今はこの女性について、はい、出てきても欲しくないですし、今は出てきていないです、はい、で、呪いもね今はどうなっているかも継続しているのかもわからない状態だということです。私が体験した嘘みたいな怖い話でした。
さて、お二人は嘘みたいな怖い経験や、体験ですね、知ってる話ありますか？
私ねねさんにさっきちょっとちらって聞いたの肩が重たい
んで、なんで？え、じゃあちょっと、じゃあ先にねねたそから、はい、ちょっとゾクッとした話を。
ねねたそだ。
ねねたそよ。ねねたそよ。
ねねたそです。
はい。
なんか言うて私はなんか霊感だったりとか、うん、その多分一切ないと思うんですけど、一、うん、回だけ、うん、なんか多分現実だったはずの話があって、うん、あのお友達と小学生の時にお家でテレビゲームをしていたんですね、うん、あのお家の2階に自室があってそこでゲームをしていたんですけど、まあその子多分夜ご飯一緒に食べようみたいな言ってたのかな、なんか母に呼ばれて、うん、じゃあ片付けて降りよっかみたいになって、あの全部ねなんかゲーム片付けて、うん、テレビの電源も切り、お部屋の電気も消して、もし忘れ物ないかなってチラッて振り返ったんですよ。そしたらテレビ画面のところに、なんか左上のあたりに白い仮面みたいな、なんかお顔、顔、本当になんか埴輪みたい、埴輪みたいな顔というか、
埴輪可愛いな。
真っ白いまん丸のお面にこう目、
え、怖い、
なんか真っ黒な、
それあれだ、ジェイソン、
真っ黒な目と口みたいな、
え、怖
い、 ジェイソン？
え、ジェイソンじゃない？
なんかでもその模様とかはなかったの、本当に真っ白な、なんか浮かび上がって見えて、それで友達とも叫んで、うん、下まで駆け下りて、うん、お母さんお母さんお母さんみたいな、うん、私も呼んで必死に、うんうんうん、で上駆け上がってきて見たら、うん、もういなかったみたいなことがあって、
夜出てくるよ、まえちゃんの家に。
そう、今そこにモニターがあるじゃないですか。なんかいたら嫌だなとか思いますよね。
今私たちの目の前にモニターあるんですよ。
私見えてない
。ちょっと魚出たらとか。
すごいです。っていうなんか、今となっては夢だったのか、何だったのかみたいな。
二人見てるんだから、夢じゃないと思う。なんか本当だと思う。
ですかね。なんか謎の。でもなんか光の反射とかだったのかなとか思う。
でも外にいるってことですか？女の人というか人と。
え、隣にいるってこと？
窓に反射してってこと？
どうなんだろう。
なんか光が差し込んでいい感じに顔っぽく見えたとか。
うん、あ、じゃあ太陽とか。
太陽？太陽の顔？
でも本当になんか結構ぼやっとはっきり見えてたから。
じゃあ絶対本当にいたんだよ。
なんですか、
ね、そう、幽霊ってあの電気で動くっていうじゃない、うんうんうん、そうだから結構そのテレビに映っちゃったりとか、あとはあのカメラに映っちゃったりとか、そういったのに入りやすいって言ってた。
全部じゃあ電源切っても
やっぱ、もうそうそう、やっぱりもう配線が電気つながってるからそっから来ちゃう、そうって言ってた。怖がってんな。
ちょっと明るめの怖い話とかないですか？
え、まえちゃんないの？
私はもう怖い話持ってても、あ、いつか放送します。
何それ？
イベントとかでね。
明るめの。
ねねさんは他にそういう、うん、なんかもっと心霊体験、なんか、うん、
心霊じゃない怖い話が一個あって、朝中の収録に、うん、朝ね、まあ、早めに目覚ましかけようと思って寝たんですけども、うん、なぜかファッと起きたら、うん、時計が、iPhone の時計が10時ってなってて、えって思って、頭真っ白になるじゃないですか。もう高速でも、もう汚いけど、歯磨きもせず、もう何もせず、ただ着替えて、自転車に飛び乗ったわけですよ。で、バーって走ってたら、空気が、なんか普段の日中じゃないんですよ。
ああ、なるほど。
なんか、あれ？早朝の空気がするって思って、公園の時計を見たら、朝6時ってなってて。でも iPhone の時計見てもどう考えても10時過ぎてるんですよ。
なんで？
なんだろう、海外設定になってたの？
そう、多分時計の設定か何かを寝てる間とかにいじっちゃったのかわかんないんですけど、そういう恐ろしい体験もありました。
恐ろしい。
でも幽霊より怖いです、それは。
それは私一番怖いかもしれない。はい、ちょっとゾクゾクしたお話を聞きました。ありがとうございます。はい、はい、次ね、聞けるね、嘘みたいな怖い話はいつになるんでしょうか。
9月とかかな。
ふふふふ、あなたの恐怖はすぐそこにあるかもしれませんよ。
あの超人気 YouTuber ヒカキン監修のカップ麺がついに登場。その名も味噌キン。麺は歯切れの良い中太縮れ麺で、そこにニンニクとすりごまを効かせた白味噌ベースのスープに、ラー油の味わいと野菜の旨味と豚のコクが詰まった味噌キン特製香味油が合わさると、これはもう箸が止まらない。ヒカキンプレミアム味噌キン濃厚味噌ラーメンはセブンイレブン店頭にて好評発売中。ぜひお買い求めください。
あやまい神社。あやまい神社とはリスナーの皆さんからのお便りに何でもいいので答えていくコーナーです。
私たちあやまいは神巫女としてこのあやまい神社に仕えています。今宵も迷えるリスナーの皆様からいただいたお便りに、正しき道に進むアドバイスをしたり、いたずらをしたり、暇を持て余したあやまい神と巫女のお告げを伝えるコーナーとなっております。
はい、あやまい神社にはお便りを読んでくれる狛犬のようなマスコットキャラクターのムーキャンがお手伝いに来てくれました。さあ、みんなで呼んでみましょう。せーの、ムーキャン。
はーい、あやまい神社のマスコット、ムーキャンだもん。ふ
ー、かわいい、
かわいい、
かわいい、ムーキャン、かわいすぎる。じゃあそれではムーキャン、うん、早速一人目のお便りお願いします。
わかった、毛布。はい、お一人目、ひろひろさんの毛布。 こんばんは、海派です。
あ、そっか、そうだ、今回の
テーマ
はね、
夏は言ってなかった、
海派、山派、そこでどう過ごしたいですかっていうのをお題にしてたんですよね。
テーマがあるんだもふね、
お願いします。
ひろひろさんは海派です。マイカーで海沿い走るのが景色もよく気持ちいいからです。だもふ、
あー、いいな、車、自分の車、
うん、ね、マイカーいいもふね、
ねー、え、ムーキャンは、うん、山派、海派？
僕は、うん、僕は山派だもふね。
お、山派なんだ。なんでなんで？
なんか木がいっぱいあるから涼しそうだもふ。
なるほどね。
確かに確かに、マイナスイオンも出てるし。
うん、僕暑いの苦手なんだもふよ。
そっかー。まあ、ムーキャンはね、煙草になるからね。
そうなんだもふ。
それは暑いよね。うん、いや、そっかそっか。じゃあちょっと早速、二人目のお便りお願いしまーす。
わかったもふ。お二人目は、ロリロリさんだもふ。
ありがとうございます。
初お便りです。
おー、やった、
8月26日のイベントおめでとうございます。
ありがとうございます。
僕も参戦します。
イエーイ、
お二人に会えることを楽しみにしています。
やった、楽しみ。
今回のお題、僕は山派です。山でサバイバル生活をするスリルに続々して一人でキャンプするほど僕は山派です。お二人は何に続々しますか？
そっち、そっち山派
そっちかい。何に続々する？
続々、
あやちゃん何に続々する？
ちょっと最近起きた出来事言っていい？
う
ん
う
ん
うん、
や
った、怖いや
つ。あのね、私の家のところに、ゲジゲジっていうね、虫が出たの。で、ゲジゲジって知らない人いるんだけど、足がもう何本ものぐわーってついてて、で、それがね、私のね、顔の横にあったの。
顔の横に、
顔の横、
ゲジゲジ、
ゲジゲジがいた。びっくりした。
やだ、
怖すぎた。
恐ろしいもふね。
怖かった。
いや、家はちょっとね、セコム呼ぶしかないからね。
セコム呼ぶの？
セコム呼んで退治してもらう。
そこまで？
もう無視無理だから、ほんとに。
なるほどね。え、で、ゾクゾク。
私はゾクゾク、
したことは？
もう言えないな。同人誌とかじゃないかな。もうこれはちょっと言えないので。
センシティブな発言したね、今。
やってください。もう本当に。
ムーキャン今、
次のお便りでお願いします。
聞き慣れない言葉が聞こえたのよ。
ムーキャンに教えないで。
純粋だから、じゃあちょっとね。次のお便りに。
はい。
わかったもふ。
はい。
続きまして、千葉徳さん。
ありがとうございます。
僕は山と海だと断然海派です。海でスイカ割りをしていたあの頃が懐かしくもあります。かっこもう何十年も前の記憶、自分は水着の女の子を遠慮なく見ることができる海があるので、夏が大好きです。やっとこの季節が来たなと心躍ります。
お二人
はプールや海には行きますか？また行く際はどんな水着を着るんですか？楽しみにしています。
ちょっと待って待って、
行くっていうのがさ、カタカナで書いてあるんだよね、この人さ。ちょっと
書いてあるもんね。
ちょっとセンシティブだな。
あと追伸 PS、 二人が下ネタが好きだと聞き、こんなセクハラな内容を送らせていただきました。普段はこんな僕ではありませんよ。
いや、嘘でしょ、絶対嘘だ。
そういうことね、合わせてくれてるのか。ちょっと会った時さ、どういう反応したらいいのかなって焦った、今のメッセージで。なるほどね、ちょっと内容忘れた。
なんだっけ、ない。
断然海派なんですけども、はい、お二人、プールや海には行きますか？行く際にはどんな水着を着ますか？とのことだもん。
水着か。
私、ラッシュガードだね。
ラッシュガード、
長袖のやつを着てる。日焼けすると痒いから。
え、裸好きって言ってなかった？
裸好きだよ。でも裸は好きじゃない。もうちょっと私は、なんだろう、もうちょっと面積がないとダメなんだよね。ここに関しては私のなんか変な壁が見えちゃうんで。
どうしよう、無限、どうする？
なんか言わない。
なんか危ない人
が来てる。危ない話してんな。
裸は好き。あ、でも僕も裸好きだもんよ。
あ、好きなんだ、裸。あ、じゃあ、あれ？水着は着ないの？
ムーキャンは着ないもふよ、
着ないんだ、すっぽんぽんなんだね。
ムーキャンの友達の田畑ねねさんは何着るんですか？
何着るのかな、ね、
裸？
いや、私は裸じゃない。私はさすがに普通に、あ、水着でも学生時代以来着たことないかな。
え、じゃあスクール水着から。
スク水？
いやいやいや、あの学生って言ってもあれだね、まあ、すく水ではなかったけど、普通にビキニやってましたけど。
ビキニか。
でもあれですよ、スカートついてて、ちょっと隠せるタイプ。
あ、でもかわいいね。
かわいい。あやかちゃんは？
はい。私は、
裸。
すっぽんぽんだね。
裸、裸同盟だもんね。
裸同盟、やったー。
はい。
そして、なんと
放送のない9月にはなんと、
はい、
浴衣でプチオフ会イベントがあるとか、ないとか、あいちゃんまだ企画中なんだよね。
はい、企画中なので、ぜひぜひ。
開催については、トットーよ公式ツイッターをご覧ください。
はい。
そして、これから紹介する曲は、聞くだけで夏のビーチを思わせてくれ、高揚感が高まる人も多いのでは？ミュージックビデオでは、桑田佳祐さんがスーツ姿でサーフィンをする映像が印象的な一曲。サザンオールスターズさんで、波乗りジョニー。お送りしてきました今夜のインディーズナイト、そろそろお別れの時間となりました。そしてね、今日ね、あやまいラジオとっとうよなんと最終回です。
最終回だよ。
パワーアップしてイベントなどやります。
やります。
はい。そして今月は、
はい、今月はえ、はい、田畑ねねさんにゲスト出演していただきました。
ね、今のえって何、今のえって何、
ちょっと今えって言っちゃったよ私。どうした、
逆にどうした
の、私どうした、
私がびっくりだよ、
私どうしたの、
いつもねねとそがびっくりしてるよ。びっくりしちゃった、
私がえって言っちゃった。
今日はお越しいただきありがとうございました。
最終回、まさかの最終回に、
まさかの最終回にねねねとそ呼ぶっていうね。
はい、
ゆっくり、
嬉しいです。いや、こちらこそ。
ちょっとね、こんなゆるっとしたラジオでしたが、
とっても楽しかったです。いや、もう本当に、はい、なんか緊張しいなんで、できるかな、大丈夫かなと思ってたんですけど、お二人がね、ゆるゆる可愛く
ラジオが始まるので、皆さんぜひチェックしてください。
お願いします。
そしてですね、ね、なんかイベントとかでね、
イベントなのね、
ネタそう呼べたりしたら嬉しいなと、
ぜひぜひね、
来てほしいな。話をリアルでやったりしたいなと、
ね、
いいね、
楽しそうです、それ
。企画もね、いろいろ考えてるので、
はい、
ぜひ
皆さんも、ね、リスナーの皆さんもネネタソーに会える機会があるかもしれないってことですね。
うん、楽しみだね。
ドキドキ。
それではお別れになります。ありがとうございました。本当に本当に、はい、本当にありがとうございます。はい、次回は8月26日のイベントでお会いしましょう。ここまでのお相手は木村彩香と
藤本舞と
田畑ねねでした。
せーの、
ならね
ー。あれ、どうした、
あれ、あれ、
どうした、
せーのさが、
どうした、どうした、
まあ、ちょっともうちょっと時間あるからもう一回やりましょう。
もう一回最後だけ、
最後、最後だけだ、
最後、最後、お別れの最後の最後、
最後の最後だよ。
いきます、せーの、
なー